6ページから12ページ、桜井市議会だより、令和4年12月1日発行、ナンバー204、桜井市議会広報委員会事務局電話429132、ファックス465930、大事、桜井高校書道部2年、浅田ひなさん。写真があります。議場で議会を開いている様子が写っています。写真終わり。目次、定例会概要、トピックス、6ページ。議案議決結果、7ページから8ページ。特別、常任委員会、8ページから10ページ。代表、一般質問、10ページから12ページ、目次終わり。一般会計、各特別会計、および各企業会計決算を認定。令和3年度一般会計決算、実質収支、11億1982万9365円の黒字。令和4年9月定例会は、9月7日水曜日から30日金曜日までの24日間の会期で開かれ、令和3年度各会計決算、令和4年度一般会計補正予算、条例の制定及び一部改正、指導の認定、変更及び廃止を中心に審議を行いました。報告案件4件、令和3年度決算認定8件、令和4年度補正予算3件、条例の制定一部改正3件、財産の取得1件、工事請負契約の金額の変更1件、指導の認定変更及び廃止22件、人事案件5件、議員発議、意見書1件。トピックス、議会報告会を動画配信で行います。昨年、一昨年と中止していた議会報告会を動画配信、YouTube 配信で行います。令和4年9月定例会の決算特別委員会と次の内容を配信しています。ぜひご視聴ください。動画の内容、議長の挨拶、議員紹介、各委員長報告、決算特別委員会、総務委員会、文教構成委員会、産業建設委員会、副議長の挨拶、奈良県桜井市議会公式チャンネル、二次元コードが掲載されています。主な議案議決結果。表があります。議案番号、付託委員会、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。22項目あります。法第22号、専決処分の報告、承認を求めることについて、令和4年度桜井市一般会計補正予算、第4号、補正額5,586,000円、物価高騰等の影響を受けている市民の生活支援と市内事業所の支援を目的とした桜井応援クーポンの実施にかかる所要額、承認。法第23号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、損害賠償額174,581円、市内で発生した道路管理瑕疵による人身事故について損害賠償の額を定める、承認。任第1号、決算特別委員会、令和3年度桜井市一般会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額 268億7,008万7,014円、歳出決算額257億3,343万9,003円、認定、各議員の賛否は、議長西忠義は表決に加わらず、議員14名賛成、反対吉田忠夫。任第2号から任第6号、決算特別委員会、令和3年度桜井市各特別会計、歳入歳出決算認定について、住宅新築資金等貸付金、国民健康保険、駐車場事業、介護保険、後期高齢者医療、認定。任第7号から任第8号、決算特別委員会、令和3年度桜井市各公営企業会計決算認定について、水道事業、下水道事業、認定。議案第30号、総務委員会、令和4年度桜井市一般会計補正予算第5号、補正額2億8,755万3,000円、私立小中学校の学校給食費2ヶ月分の追加免除にかかる財源組み換え、及び私立小中学校等に通う児童生徒の学校給食費相当額の3ヶ月分の給食費支援金及び実施にかかる事務費など、可決。議案第31号、令和4年度桜井市介護保険特別会計補正予算第1号、補正額2億3,225万1,000円、令和3年度介護給付費等負担金の清算に伴う国庫負担金等の返還金など、可決。議案第32号、総務委員会。桜井市地域交流施設条例の制定について、新庁舎敷地内に設置する市民の憩いと集いの場を提供し、地域活動の支援と市民交流の促進を図るための地域交流施設について管理運営方法等の必要な事項を規定する。可決。議案第33号、職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、育児休業の取得回数制限の緩和、非常勤職員の育児休業取得要件の緩和についての所要の改正、可決。議案第34号、桜井市税条例等の一部改正について、住宅借入金等特別税額控除、住宅ローン控除の適用期限を延長する所要の改正、可決。議案第35号、文教厚生委員会、財産の取得について、市立小中学校体育館への Wi-Fi 設置、取得金額、3850万円、可決。議案第36号、総務委員会、工事請負契約の金額の変更について、契約の目的、桜井市新庁舎等、外交及び地域交流広場整備工事、変更前の金額2億3,091,400円、変更後の金額2億5,783万3,400円、可決。議案第37号から議案第51号、産業建設委員会、指導路線の認定について、道路法第8条第1項の規定に基づき、指導路線を認定することについて、道条第2項の規定により、議会の議決を求めるもの、可決。 議案第52号、議案第53号、産業建設委員会、指導路線の変更について、道路法第10条第3項の規定に基づき、指導路線を変更することについて、同法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるもの。可決。議案第54号から議案第58号、産業建設委員会、指導路線の廃止について、道路法第10条第1項の規定に基づき、指導路線を廃止することについて、同法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるもの。可決。議案第59号、総務委員会。令和4年度桜井市一般会計補正予算第6号。物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯、住民税非課税世帯に対する補助となる電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金及び実施にかかる事務費など、可決。発議案第4号、女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書の提出について、提出先、財務大臣、経済産業大臣、デジタル担当大臣、男女共同参画担当大臣、デジタル田園都市国家構想担当大臣。可決。同第2号、教育庁の任命につき同意を求めることについて、上田洋一氏、同意。同第3号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、浅田金次氏、同意。同第4号、公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて、大倉隆氏、同意。同第5号、固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、西田定氏、同意。市第2号、人権擁護委員候補者の推薦について、米田康彦氏、承認。表終わり。特別委員会、ごみ焼却施設、機関的設備、改良事業等調査特別委員会。第3回委員会。9月16日金曜日に委員会を開催し、当事業の進捗状況と、事前に理事者側へ提出した質疑について回答を受け、今後の予定の確認を行いました。主な質疑応答。問い、改修後の運転管理委託期間についてどのように考えているのか。答え、10年間の包括委託を締結している他市の事例も参考にし、今後検討を重ねていく。問い、設計・施工管理業務委託事業者の2回目の公募が行われているが、参加条件の見直しは行われたのか。答え、ガス化用油炉及びストーカー焼却炉の改修工事に関わった実績の保有を参加条件とした見直しを行った。問い、長寿命化計画において、ストーカー焼却炉ではなく、現ガス化用油炉一炉改修の検討はされなかったのか。答え、ガス化用油炉一炉での運用は、稼働の再開に日数を要することや、点検項目の多さなどの課題が残るため、検討は難しいと判断した。
常任委員会、総務委員会、付託案件4件、 令和4年度桜井市一般会計補正予算第5号抜粋。総括について、問い、臨時交付金の総額、今年4月までと活用件数はどうなっているのか。答え、臨時交付金の交付上限額は15億8294万9000円。活用件数は171件、今回の2件含むである。問い、新電力の撤退で関西電力との最終保証供給約款に基づき、関西電力送配電株式会社と契約をされたが、価格が割高である。今後も契約は続くのか。答え、電気価格の高騰が収まれば入札を検討したいが、状況が厳しく、省エネ対策を徹底し、見極めていきたい。火葬場の建て替えについて、問い。火葬場の建て替えを第6次総合計画に入れるべきではなかったのか。答え、検討の時期が来たら、広域化も含め慎重に進めていきたい。工事請負契約の変更について抜粋。土留め矢板工事について、問い。防火水槽の土留め矢板工事の増額について、当初の設計に入れておくべきではなかったのか。答え、安定勾配に関するほか、想定以上に水位が高かったことによる掘削底面が持ち上がる現象を防止するために必要であった。物価スライド額について、問い、契約変更の内容に物価スライド額があるが、いつを起点とするのか。答え、スライド協議の請求が提出された令和4年4月5日を基準日と設定し、変更している。令和4年度桜井市一般会計補正予算第6号抜粋。生活支援事業について、問い、自宅療養者などに対する生活支援事業について、予備費をどれぐらい重要しているのか。答え、402万7千円を重要しており、今回の補正額は12月末までの執行を想定している。文教厚生委員会付託案件1件。財産の取得について抜粋。体育館の Wi-Fi 設置について。問い。学校校舎への設置時に合わせて設置すべきではなかったのか。答え。当初は総予算的なこともあり、体育館の設置は想定していなかったが、コロナ禍が長引く中で、従来通りの学校行事が行えない状況となり、学校現場からの要望があったため、今回設置することとなった。問い、産官や体育館で行われる行事について、登下校の見守りボランティアや学校外の方のリモート観覧は考えているのか。答え、課題が生じることもあることから、子どもが持ち帰った端末で学校の行事を見たり、学校によっては体育館で子どもたちの様子を見ていただくことを考えている。問い、中学校の部活動で Wi-Fi の利用は可能なのか。答え、指導者や教職員等がいる場合にはうまく活用し、より効果的な活動ができればと考えている。産業建設委員会付託案件22件。指導路線の認定について抜粋。調整池、調整池の設置について。問い。調整池設置の要件である1000平方メートル以上の開発はあったのか。また、調整池は設置されているのか。答え。1000平方メートル以上の開発は9箇所あり、うち8箇所に調整池が設置されている。 残り1箇所については、旧基準3000平方メートル以上の平成30年9月30日までに市と協議したものであるため、調整地はない。指導路線の廃止について抜粋。管理について。問い。民有地となった場合、きちんと管理されていくのか。答え。離道、里道などの底地がなく、民有地の上に市道が被った状況である廃止路線については、地元の区長や関係者に十分に説明を行って、合意に至っており、今後は地元で管理していただくこととなっている。特別委員会。決算特別委員会付託案件8件。委員長岡田浩二、副委員長井戸義美、委員工藤俊太郎、大園光明、工藤正幸、東力、藤井貴弘、東俊勝。令和3年度桜井市一般会計歳入歳出決算認定について抜粋。問い。環境部職員の勤務態度の改善についてどのように考えているのか。答え。職員の業務への取り組み等、環境部の業務状況の把握を行い対応していきたい。問い。私立幼稚園の休園等、市内教育施設の減少をどう感じているのか。答え、魅力あるまちづくりに文教施設は必要であり、存続したいと思っていただけるよう取り組んでいきたい。問い、路線バスの利用者減少の課題を交通事業者等と協議しているのか。答え、県沿線自治体交通事業者で随時検討を行い、利便性を高める取り組みができるよう議論を深める。問い、企業誘致費は奨励金も含め誘致活動に活用すべきだがどう考えるか。答え、PR 活動は重要であり、重点施策の一つとして進めていきたい。問い、10月末に完成予定の桜井中央児童公園の全体事業費はどれぐらいか。答え、1,789,2,820円で、うち国費が8,160,8,375円である。問い、休日等の部活動を地域に移行していく検討は進んでいるのか。答え、国では令和5年度から7年度を目標としている。地域の状況も踏まえて進めていきたい。問い、保護者から欠席連絡ができるようになる町コミメールの運用はいつ開始されるのか。答え、各学校の運用は9月下旬から10月末までを予定している。要望、浄化槽設置補助は年度途中で募集を終え、未執行額がある。多くの方を補助する仕組みづくりを願う。各委員会の詳細は桜井市議会ホームページをご参照ください。市役所4階議会事務局で閲覧も可能です。電話429132。代表質問。各議員の写真と二次元コードが掲載され、二次元コードからもアクセスできます。代表質問、新生自民クラブ、桜井市におけるまちづくりの進展について、主に桜井駅前について、金山茂樹議員。問い、県との包括協定による5つのまちづくりのうち、桜井駅周辺は、エルト桜井のスーパー撤退や、駅北口の案内板の劣化、ルートイン桜井駅前がコロナ感染者用療養ホテルとして稼働等、賑わいを取り戻すどころか、 衰退しているように感じる。駅前を同再構築する考えか、市長は街づくりの最終形をイメージできているのか。答え、基本計画に基づき具体化の指標として、官民連携でのきめ細やかなニーズ対応、景観の保全、交流広場の創出等に取り組んでいく。現在、第2期観光基本計画の実施計画を策定中であり、市全体の観光における魅力を高め、来訪される方が市内に滞在し、周遊することで、市内の結節点である桜井駅周辺におけるにぎわいづくりにつながるよう取り組んでいきたい。その他の質問項目、新型コロナウイルス感染症拡大第7波に対する市の対応について、食、栄養、健康に対する市の考え方について、代表質問桜井黎明の会、創業等を行う事業者への支援について、工藤正幸議員、問い、1、桜井市では中和感染沿線の大規模な企業誘致施策を行っているが、なかなか進まない。同時に空き店舗を利用するような小規模な事業者の誘致も必要であると考えるが、現在はどのような支援を行っているのか。2、創業支援は人口密集地では行わずとも創業したい方々が集まってくると考えるが、桜井市はそのようなエリアであると考えているのか。3、創業支援の必要性についてどのように考えているのか。答え、1、市として相談しやすい支援体制の構築や、保証料補給と利子補給を行っている。また、製造業の出店に際して各種奨励金の制度がある。2、桜井市が支援制度等を設けることにより、選ばれる町になることは非常に有意義であると考える。3、他市と比較して、有利になるような支援制度を設け、選ばれる町になるよう、一層努力をしていかなければならないと考える。その他の質問項目、桜井市の行財政改革について。代表質問、公明党。孤独・孤立対策について、大園光明議員。問い、現在国では、孤独・孤立対策官民連携プラットフォームが立ち上がっている。市において自立相談支援機関のアウトリーチ支援、引きこもりサポート事業、8050問題等、世帯の複合的なニーズやライフステージの変化に柔軟に対応できるよう、断らない相談支援や伴走型支援等について、情報を共有している部署はあるのか。特に中高年の引きこもりについて実態は把握されているのか。答え、社会福祉課において孤独・孤立に関する情報を集約しており、実態調査やデータ分析などを検討している。中高年の引きこもり実態把握は行っていないが、地域福祉相談では相談者に寄り添いながら支援を行っている。今後も市の実情に応じた孤独・孤立や引きこもり対策に取り組んでいく必要があると考える。その他の質問項目、認知症予防について、公共施設等総合管理計画について、一般質問、国勢調査の結果について、東俊勝議員。問い、平成27年の国勢調査では、桜井市の人口が57,244人で、平成22年調査時から2,902人減少し、地方交付税などに影響を及ぼした。この度、令和2年国勢調査に基づく 人口等基本集計結果が発表されたが、桜井市の人口状況はどうだったのか、また市長は調査結果を踏まえてどのように感じているのか。答え、令和2年10月1日現在の桜井市の人口は54,857 人で、平成27年調査時より2,387 人減少し、一方世帯数は22,011 世帯で339世帯増加した。内訳は、一人世帯が 27.1%、二人世帯が 32.0%、三人世帯が 19.4% であり、平成27年調査時における一人世帯が 23.7% であったことから、世帯の孤独化が進んでいる状況である。地域のつながりの希薄化が進む中、保健、医療、福祉支援を必要な時に受けることができ、子どもから大人までのすべての人が元気で生きがいのある生活が送れるよう取り組んでいきたい。一般質問、帯状疱疹を未然に防ぐためにについて、大西渉議員。問い、1、帯状疱疹ワクチンの予防接種の効果について考えを聞きたい。2、ワクチンがあることを知らない方がまだたくさんおられると考える。帯状疱疹ワクチンの周知と接種の推進について聞きたい。3、市民の健康を守るという観点から、帯状疱疹ワクチンの接種の助成を市として実施すべきと考えるが、市長の考えを聞きたい。答え、1、現在、帯状疱疹ワクチンとして承認されたワクチンは2種類あり、いずれも高い効果があると認められており、ワクチン接種による効果は高いものと考える。2、帯状疱疹の予防や重症化を防ぐ選択肢の一つとして、ワクチン接種があることを市民に周知していきたい。3、帯状疱疹ワクチンの一部助成をすでに実施している自治体の助成状況なども確認し、研究をしていきたい。その他の質問項目、私立小中学校の特別教室及び体育館へのエアコン設置について、パートナーシップ制度の導入について、一般質問、後継役条例の制定について、岡田浩二議員。問い、平成26年12月定例会の一般質問で、桜井市の産業や地域雇用を守るための後継役条例の制定を要望したが、その後、どのような検討が行われたのか、委員会等を設けて検討するという判断はされなかったのか、後継役条例は地域経済の好循環を生み出し、地域の活性化につながる条例であるという考えがあるが、市長はどのように考えているのか。答え、条例に基づく資料の作成は事業者にとって大きな負担となることが予想される。市内には中小零細企業が多く、条例の制定は慎重に判断しなければならないと考え、制定に至っていない。委員会等を設けて検討することは現時点において考えていない。地域経済の好循環につながると考えるが、今後十分調査研究を行い、他自治体の動向にも注視しながら検討を進めたいと考える。まずは国の法整備に向けて市長会などを通じ要望していきたい。一般質問、公営住宅を含む私有建築物の耐震化について、藤井貴博議員。問い、小中学校の耐震化等、 私有建築物の耐震化の取り組みが進められているが、公営住宅については未だ耐震化が図られていない。桜井市公営住宅等超寿命化計画に基づく建て替え計画も進んでいない現状について、見直しが必要と考えるが、見直し時期はいつ頃となるのか。財政的に厳しいのであれば、耐震性のある住宅への移転を住民に促すような施策は考えられないのか。答え。公営住宅の建て替えが計画通りに進んでいないことは、喫緊の課題と重く受け止めている。計画の見直しは、令和7年度までに完了できるよう、地域コミュニティの環境や特性の分析も重ねながら、将来の公共住宅の需要を見極め、計画に反映し実現していきたい。公営住宅の最適化を図るため、建て替えを進めるだけでなく、既存住宅ストック活用の必要性も念頭に置きながら、新耐震基準の住宅への入居者移転事業を進めている。その他の質問項目、環境部の業務改革について。一般質問、医療用ウィッグの助成金の創設について、工藤俊太郎議員。問い、日本人の2人に1人が経験するというがんは、医療が進歩し、早期発見で完治すると言われている。一方で、抗がん剤治療の副作用による脱毛等で、外見が変化することにより、社会参加をためらう患者もいる。がん患者が治療に専念できるよう、医療用ウィッグ等の助成制度の創設が急務であると考えるがどうか。また、市民ニーズに合った市独自の制度や予算を考えていただきたいが、市長はどのように考えているのか。答え。助成制度を導入済みの市町村や、がん患者の要望等に関する現状の把握に努め、がん患者をサポートできる事業となるよう、制度の早期創設に向け、検討を進めていきたい。市民の小さな声にも耳を傾け、時々のニーズをしっかりと捉えながら、必要な事業を取捨選択し、必要と判断した場合は、新規事業を創設すると、メリハリのある予算で市民の安心安全を確保していきたい。その他の質問項目、児童生徒の学校給食について。一般質問、県域水道の一体化について、吉田忠夫議員。問い、奈良県は奈良市をはじめとする29団体の水道事業を一つの企業団に統一し、令和6年度までに企業団を設置、令和7年度に事業の開始を目指すとしている。事業の統合に向けては議会の議決が必要であるが、どの時点で行う予定なのか。答え。水道事業等の統合に関する基本方針では、令和6年度までに企業団を設立するとともに、令和7年度までに事業統合する予定である。統合に向けては、令和4年11月に奈良県広域水道企業団設立準備協議会で、施設整備計画、財政運営、組織体制等を取りまとめた基本計画案と基本協定案が作成され、令和5年2月に基本計画の決定と基本協定の締結が予定されている。議会の議決時期については、基本計画案と基本協定案を提出後の早い時期になると考えている。その他の質問項目、加齢性難聴の補聴器購入支援について、本会議の録画映像を配信しています。詳細は桜井市議会インターネット録画配信へ。お詫びと訂正。 広報若桜令和4年9月号議会だより内に、次の通り誤りがありました。お詫びして訂正いたします。6ページ、総務委員会1つ目の質問2行目。1億5000円は誤りで、正しくは1億5000万円です。7ページ、特別委員会第1回委員会可決された予算内、ごみ焼却炉等運営管理委託料、令和5年6年度の債務負担行為分、3億8794万円は誤りで、正しくは13億8794万円です。